れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種でしょ、種ラジでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ参りましょう。種助、1週間の予定を先取り、近い未来を皆さんと一緒に組み立てて参りましょう。
はい
はい、ではまず世の中の予定をちょっと見てみます。
はいや、
5月14日からの予定ですね。
はい、
まず今カンヌ映画祭ってやってる？
マジっすか？全然国内で話題になってないですけど。
いやいや、ごめんなさい、ちょっとこれガセかもしれないから。
あ、でもやってるかもしれない。5月14日から25日に、そっか、はい、開催されてるんですね。収録時からですんで。はい、
何ですかこの情報力のなさ。
日本の作品が多分ノミネート今年されてないんじゃないですかね。
え、岩崎さんも、
はい、
ちょっとこれごめんね、こういうあの親父っぽいこと言いますけど、
はいはい、
この映画を、
うん、
なんていうんですか、映画界をウォッチしてる岩崎さんが、
はい、
このカンヌ映画祭について、
はい、
認識が薄いってどういうことなんですか？
なんすか？
そしてあのウェブのことを認知し、はい、認識しているはずの僕が、このカンヌ、はい、多分あのここカンヌライオンとかもやってんだよこの時期に、
ね、そうですよね、やってる。
そういうこと一切とピンときてない俺、もう今死にたいと思います。さようなら、もう一回生まれも変わりました。池田です。
今年あれですね、
魂の死があっただけで僕はちゃんとね蘇りましたので大丈夫ですよ。
あれですよ、寄生虫っていう、ポンジュの作品が
はい
やってんのかな、きっとポンジュン
まあまあ大丈夫ですよ、はいはい、そうか、うん、そういう感じだよね。でもしょうがないよね、
はい、日本国内で話題になってない。あ、ツイッターで多分話題になってたんですけど、僕は見逃してるだけですね多分ね。はい、
そうか、
うん、
いやまああのツイッターを基準にするのやめてもらって。いや
僕情報収集基本的にツイッターなんで。
え、岩崎さんのねツイッターも本当はやめたいんだろなやめたいんだろ本当は。
この、ね、使い方をちょっといろいろ考えてるところなんですかね今ね、
はい、はいはい、ということで、まあ、カンヌ系のものが始まってますので、
うん、
あ、なんかね、ごめんなさい。カンヌライオンズ国際クリエイティブ、フェスティバルは6月17日から、
違うんかい。
カンヌライオンの方はね、
はいはいはい、
始まるみたいなので、
なるほど。
で、まあ、ただ、カンヌ国際映画祭の方は14日から、
うん、
もうやってるみたいです、
ね。今年は日本の作品はノミネートはなかったと。ね、
なるほど、はい、はい、ということです。さあそしてこういうのもありますよ。14日はギャンブル等依存症問題啓発週間が20日までということだそうです。
うん、
こういうものって どう考えたらいいんだろうね。やっぱその何厚生省とかがこういうことを、まあ、訴えるってことで、テレビで特にやるとかってことじゃないんだよね。
評価されてるんじゃないですか。でもそれに伴って何かしらイベントをやってるだろうし。
そうだよね、うん、きっとね。
僕らは見てないだけであってた。
はいはい。さあそして5月18日でちょっと見ますが、オーストラリアでの総選挙が行われるそうですよ。
あ、オーストラリアね、はいはい
はい、ね、オーストラリアってのも何、地理的には近いはずなんだけど、このなんというか認知度の低いというか、
一応サッカーで言うとアジア内ですからね、うん、
そうだよね、そうだよね、
オセアニア
です。なんでスポーツとかさはすごいさ、そのことについてアジアだアジアじゃないだとか言ってんだけど、こう政治のことはその、うん、僕が知らないだけなのかな。別に政治のこと知った方がいいと声高に言う気はないけど、
うん、
なんかもっとさ、
うん、
あんだなって知ってても良さそうなもんだけど、
ね、
あんま知らないよね。
そうっすね。
俺は。
うん、うん、知らないっすね。
まあまあまあ、
そんな知らないっすね。はい、
この開き直りたいとこだけど、これがちょっとジャンクの枠じゃないんでね。
いや、
ちょっと開き直りたい。
僕は一貫して当事者性の話をしてるので。
いやだから当事者性って、
はい、
今の時代どこまでが当事者性があるべきとこなのかって、
べきというよりは自分で決めることだと思いますけどね。
ええ、いや、まあだから自分の中でべきを決めるんだと思うけど、
うんうんうん、
だって家族のことだけ考えるっていう考え方もあるし、
うん、
例えばいや映画っていうものを自分の治安に行くと考えるって人もいるだろうし、
うんうんうんうん、
例えば選挙行く行かないとかもあるだろうし、
うん、
じゃあ 北朝鮮のこと、アメリカのこと、ロシアのこと、うん、ヨーロッパのことが自分と関係ないことだと割り切れるかというと、
うん、
移民問題とかも多分そういうことになると思いますけど、
うんうん、
まあそれって悩ましいとこですけど、
うん、
まあ多分環境問題なんかで言うとうるせえな俺な、まあいいや、まあとにかくそういうことは思うから、うん、線引き結構ね難しいとは思うんですけど、
理系論というよりは本人たちが決めてればいいかなと思ってますね。
まあその他人にね、他人にそうすべきだってこうなんか押し付けるって意味ではないとは思うんですけど、うん、なんか俺個人のことだけで言ったらね、俺稼げりゃいいんだみたいな話になっちゃうから、
うん、
そういうこと、
まあ、個人のモラリティというか、うん、倫理観の問題ですよ、
うん、なんか広がっていってるとは思うんですけどね、時代としてはね、うん、さあでは、今週の発売している、始まる映画などを、ご紹介してまいりましょう。
はいはい、
まず映画ですね、
うん、
ニューヨーク公共図書館エクリリプリスというのが、うん、5月18日公開、岩波ホールなどで、スタートします。
あ、これぜひ池田さんに、ね、見てほしいと僕も紹介しましたけど、
世界で最も有名な図書館の一つ、その舞台裏へということで、
うん、
これ結構長い映画なんですよ。3時間ぐらいあるのかな。
へ、
うん、どうですかこれ、あのどの辺が興味あります？
僕がというよりは池田さん図書館すごい好きなんで、
はい、
それ見てほしいなと思っただけです。
思っただけってつけなくていいよ。なんだだけって。私は興味ないですけどみたいな。
ザッツオールです。あ、僕も興味ありますけどね。でも特に池田さんにこれは来たって感じがあるんじゃないかなと思って、
なんかね最近読んだもので言うと、そのやっぱ図書館っていうのは、
うん、
多分自分で何か考え事とか悩み事が生まれた時に、社会の問題でもいいし、はい、自分の問題でもいいんですけど、
うん、
そういう時にまず当たるべきものとして、
うん、
図書館ってのを使ってみるのどうかっていう考え方をなんか読んだんですよ。つまり図書館にはあらゆる問題を解決した先人の知恵があって、
うん、
で一見見るとなんかこう何分類ごとに分けられていて、
うん、
自分のニーズに応える感じがしないんですけど、
うん、
だこれが、まあ資料係の人にやっぱ相談するってことだと思うんですが、
うんうんうんうん、
あ、こういうそういうことでしたらこういう本がありますねっていう答えがおそらくあると、
うん、
っていうふうに本、まあ、図書館を使っていくことで、まあ、いろんな世界が可能性が広がっていくんじゃないかみたいなことが書かれていて、でだから図書館の可能性っていうのは、まあ、まあそれ一例ですけど、まあ、僕なんか行くだけでなんかこうなんつうのかな、こう歴史みたいなものとかがやっぱキュッとちょっと詰まった感じとかして楽しいんですよね。でその例えばその地域がどういうふうなことを考えて、知性みたいなものを取り組んに対して取り組んでるかとか、まあ、実際本でもその地域的なことをまとめた本とかも多かったりするんですけど、
うん、
やっぱ図書館があるときその地域の なんだっけな、満足度みたいなのが上がったりするんだって、調査すると、うんうんうんうん、だ図書館の意味って結構大きいんだなと思うんで、まあ、このニューヨーク公共図書館っていうものが地域の人とか地元の人たちどういうふうな影響を与えてるのかなとか、
うん、
そういうこと含めて見られると面白いなというふうに思いますね、
うん、
っていう風に俺が思うっていうことをあなたが察したってことね。
そういうことです。
なるほどなるほど、
ありがとうございます。それそれ、
思い入れがゼロすぎるでしょ。
いやいやいや、もう見たいと思ってるんですよ。はい
はいはい、さあそしてパッといきましょうかね、それから、フジテレビの連続ドラマでやっていた、コンフィデンスマン JP が映画化されます、
うん、なんか今週いっぱいとか収録時点であれですけど、5月の13日からずっとフジテレビの深夜で、はい、小手伸也さんの番組やってますね、はい、ずっとね。
あ、そうですか。
10分番組で、はい、コンフィデンスマン GP みたいな名前で、は
い、うん、はい、あの小沢亮太さんのドラマ映画かミックスとか、うん、ね、卓球のミックスとかもやったりして、
はい、エプリルフールズも先々週ぐらいやってなかったっけな、
確
か。
うん、
はい、
ちなみに見ますか？
いや見ないですよ。
はい、ありがとうございます。次行きましょう。
そもそも僕はまだあのドラマが好きじゃなかったから、うん、
はい、ですね、僕たちは希望という名の列車に乗ったという映画ですね。 ベルリンの壁建設前夜の東ドイツを舞台に、無意識のうちに政治的タブーを犯してしまった高校生たちに突きつけられる過酷な現実を、実話をもとに映画化した青春ドラマということで、もう僕はこのベルリンの壁が作られる前っていうあたりだけでもなんか気になっちゃいまして、ちょっと見たいなという
、ね、
うん、
いや僕もすごいこれ見たいですね、
うん、
結構予告編見ると結構衝撃的な展開にな
ってたんだ。あ、そうなんだ、見たいな。それからですね、ちょっとこれごめんなさいね、ちょっと長くなっちゃうかもしれない、ね、僕とケア人とおばあちゃんたちとという、映画なんですけど、
うん、
まあ、ドキュメンタリーなんですが、介護福祉士を主役にしたケア人あなたでよかったに登場した福祉施設をのモデルにもなった、まあ、介護施設青いケアに密着したドキュメンタリーということなんですね、うんうんうん、で僕最近なんか介護系の物語とか、まあ、あと、まあ、ボケるとかっていうことについてのテーマが、まあ、うん、映画多いなと思ってて、
多いですね、うんうん、
で近々だと長いお別れっていう、
うん、
湯を沸かすほどの熱い愛っていうのを撮った中野亮太監督が、
うん、
まあ、これは認知症を患うお父さんとその家族っていう物語なんですね、
うんうん、
でもう一個バーバー大丈夫っていう映画があって、これはその認知症になっちゃったおばあちゃんが、
うん、
まあ、好きな小学生の男の子を、うん、まあ、視点とした、まあ、絵本なんですよ、
うんうん、
これがまあ映画化されたんですけど、
うんうん、
なんかその社会問題として、まあ、これ古くはちょっとタイトル忘れちゃいましたけど、まあ、認知症の物語って結構あるんだけれど、
うんうん、
今やっぱこう介護の問題が注目、まあ、されせざるを得ないところになっていて、
そうですね、老老介護みたいな話ありますからね、そうそう、うん、
だから結構見るの辛いところもあるとは思うんですけど、
うん、
でも こういう現実を、うん、ある意味辛いだけじゃない表現じゃない捉え方でどう人々がこう生きていくかっていうことを、
うん、
いやもちろん結構大変だと思うんですよ、その
現場はね、
まあ、うん、まあ、認知症でもそうだし介護でもやっぱその例えば死後の問題とかね、
うん、
漏らしちゃうみたいな、だから自分の両親がそうなっちゃうとかって結構ショックじゃないですか、おそらく、うん、でもそれ今想像つかないでしょ、
うん、
うん、だ例えば男の人はそういうの苦手だったり苦手だったりするんだって、
うん、
だ男よりやっぱ女の人の方がそれ できちゃう、それは やらせてるのかは分からないけれど、
うん、
そういうふうな問題に立ち向かえない男の弱さみたいなのがあったりするんだって、
うんうんうん、
だからそういうことも含めてこういうことを、まあ、あらかじめ知ったらどうかっていうのは分からんが、でも、うん、そういうことをやっぱ僕らの日常として切り離さずに知っておく、もしくは物語として 見るってことは大事かなというふうに思ったので、
うん、
ちょっとこれもね気になっている作品として挙げさせていただきました。
僕からいいですか。
はい、はい、どうぞ。
僕、今、午前10時の映画祭に今更、ラスト、今回でラストなんですよね、10回目でラストなんですけど、
ね、一旦終わるみたいなこと言って
た、ね。はい、ハマってまして、この前は、ミストの遭遇を見て、つい最近はジョーズを見たんですけど、
う
ん、今週からかな、17日からは、劇場によって、2パターンあるんですけど、
はい、
風と共に去りぬと、ゴッドファーザーが、うん、並行してやるので、ぜひ、うん、見てない人見ときましょう。僕も見に行きます。
どうですか。でも岩崎さんは古い映画見ないってほらそういうさ、うん、ことをちょくちょく言うからさ、うん、古いの見た時どんな感想をお持ちになるんですか。ジョーズ見てとかさ。
ジョーズは、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、そのやっぱりね、うん、サメ映画僕見ないんで、はい、普段サメ映画見ないんで、
サメ映画っていうジャンルはジョーズ以降に作られてる
から、そういう意味だったらジョーズ見とかないけどね。今めっちゃ流行ってる人もサメ映画、
いやもう知ってる、なんだっけ、なんかじゃサメの嵐みたいな映画あるんでしょ。
そう。とか、なんかサメ映画祭っていうね、サメの映画ばっかり扱った映画祭がやられるくらい人気になってるんですけど、はい、それの元祖といえる、このジョーズという作品を、
元祖っていうか、ね、
サメ映画初心者の僕が見て、すごく新鮮な恐怖も味わえたし、作品で扱っているその普遍的なテーマ、その、うん、いや結局あれって、そのビジネス、死としていかに、さっきの地方自治の話とも多分つながってくるんですけど、もともと海を観光 のメインとして持ってきた町にサメが来て、人の危険、観光客に身の危険を起こす可能性がある。で、そこの差し引きというか、どうやってバランス、
駆け引き、
認めるのか、海に入ることを認めるのか、それとも止めるのかみたいなことの、あれがちゃんと描かれていたので、それってまあ今でも全然ある話だなと思って、現代戦、1975年の作品ですけどね、あれはね。今見ても全然新鮮な気持ち、初めて見る人は特に新鮮な気持ちで見れる映画だなと。うん、それも多分16日までかな、やってるので、うん、ぜひ、あと、ジョーズは多分今回で最初で最後です。
何において
こういう上映ができる。今回、すごく許可を取るのに苦労したらしくてですね。
あ、ジョーズを、劇場で見ることができるのは、もしかしたら、はい、最後になるかもしれない。
最後になるかもしれないので、ぜひ今のうちに見ておくといいと思います。っていう、はい、昔の作品を、前もちょっと話したかもしれないですけど、フィルムのその管理の問題とか、権利関係の問題で、これから名画座とか含めて、そういう昔のフィルムの映画をかけることが難しくなってく、そのコストがものすごくかかるようになっちゃったので、
聞いたことがあるのは、フィルム上映そのものの機材が、
はい、
まあ、そのメンテナンスすることができなくなってきてるという現状があって、
はい、
まあ、だからデジタルだったらできるけれど、まあ、フィルムでやるってことがまあできなくなっちゃうってこと
なんですね。そうですね。いや、デジタルもどうなんだっけな。ちょっと今わかんないですけど、確か。
デジタルも高いんだよね。なんか導入したり、
検討
したり
とか、ね。そうそうそう。あとなんか、いろいろ処理をし直さなきゃいけないらしいので、ちょっとこの機会見逃すとなかなか。で、かつ土日とか含めて1100円なんですよ。午前10時の映画祭って。めちゃくちゃ安いので、これは見逃すことは、僕日曜日に行きましたけど、ほぼ満員でしたね。
錦糸町
っていう、そのあんまりメジャーじゃないというか、あんまり普段立ち寄らない街に行きました
けど、
うん、
あそこいい映画館だよね、あの辺りね、
うん、今2つになったんですよね、駅前すぐのところが工事が直って、もともとウォーリナスっていう商業施設の中と、もう一つのところと2つになったんで、かなりの量が錦糸町にいれば見れるっていう状態がありました。
うん、
はい、うん、おすすめです。風とともにサビのゴッドファーザーです。
はい、はい、
あとは見たいなと思ってるのは、コレットという映画でございます。フランスの、ベストセラー作家であった、女性の半生を描くというところで、当時ね、なかなかやっぱりその女性の作家っていうのが認められていなかった時代においていかにしてカリスマ的な人気を誇ったかみたいなところって、最近ね、そういう映画が数多く上映されてきてますけど、その流れの一つとしてちょっと見ておきたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。では最後におすすめのイベントをご紹介しましょう。
はい、
はい、岩崎さんお願いします。
僕のおすすめというか行こうと思っているのが、クロッシングカーニバルというですね、みんな大好きカルチャーウェブメディア、シンラ.net がやっている、音楽イベントでございます。今回何回目かな ?5、6回目だと思うんですけれども、通常のその音楽フェスとの違いとしては、クロッシング、つまりその、アーティスト同士がコラボレーションを結構頻繁に行うというところが特徴的なイベントでございまして、今回も、あと若手から中堅どころまで幅広いミュージシャン、幅広いジャンルのミュージシャンが揃いつつ、それぞれが、まあ、結構ね、密接してるジャンルのミュージシャン同士ではあるんですけど、今までに見たことがないような組み合わせ、他の場所ではありえないような組み合わせのミュージシャン同士のコラボレーションが見れる場になってますので、音楽好きはチェックしておいて損がないかなと思います。そんなにチケット代も5000円ぐらいで高くないので、今見ておくべき、ものかなと思っております。
はい、ありがとうございます。池田からは一つ、漫画アニメ区役所ということで、うん、これも学習漫画だ展というのが、東京都豊島区役所で行われています。
区役所なんだ、へえ、すげえな。
なんかですね、学習漫画っていう、まあ、分野が、まあ、うん、あるわけなんですけど、
うんうん、
それの展覧会が結構長くやってまして、11月4日までやってるんですよ、
うんうんうん、
なのでちょっとこれは、まあ、学習漫画って僕のイメージだと、
うん、
石ノ森章太郎先生とか、
うんうんうんうん、
なんか日本の歴史みたいなの
やってましたね、
やったりとかしてた記憶もあったり、
横山一樹だけ、はい、
で、これはね、学習漫画って言ってもいわゆるそういう 分かりやすい学習漫画だけじゃなくて、
うん、
あの芸術の世界で、
うん、
とか文学の世界でみたいな、そういう枠組みで、うんうん、例えばその、命と世界っていう枠組みで透明なゆりかご、
はいはいはいはいはい、
例えば職業という枠組みで東京トイボックス、まあ、これゲーム業界の話を紹介してる話ですけど、例えば社会っていう枠組みで健康で文化的な最低限の生活とか、
うん、
まあ、そういうふうなちょっとあの枠組みを広げて、あの例えば多様性でうつ抜け、田中圭一さんのうつ抜けみたいなのをご紹介されてますけど、うん、それをちょっとあの、まあ、漫画を通して学ぶっていうことを考えても面白いかなっていうふうな枠組みもあるみたいなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとこのこういうなんていうかな、これ東アジア文化都市、2019豊島っていうところがやってるらしいんですが、
うん、
こういうちょっと公っぽいところがこういう企画をしたらどういうことをするんだと、
うん
う
ん
う
ん、
いうところを眺めるという意味でも面白いのかなと思いますので、
豊島区面白いですね、いいですね豊島区、
まあね、色賛否ももちろんあるとは思うんですが、ちょっと切り口をちょっと覗いてみるの面白いんじゃないかなというふうに思います、うん、
はい、
はい、それ以外のイベントですとか、あとの雑誌の紹介なんかもしてますので、
うん、
ウェブの方も見ていただければなと思います。
要チェックですよ。
ちなみにごめん一個だけ、岩崎さんさ、
うん、
あの自分の、
はい、
描くお母さんっていうイメージって何かあります？
お母さんのイメージ、
はい、おか、まあこれザ・お母さんっつったらな、誰ですか、何ですか？
自分の母親ですけど、
あえな、例えばほらアニメとかさ、ドラマとかでさ、
うん、
お母さんっていっぱい出てくるじゃないですか、
はい、はいはいはい、
イメージあります？
まあ、出てくる、今で言うと夏空のね、松嶋菜々子がお母さん役やってますね。
それはお母さんとしていいなとか思う？
いいなはないかな。そういうお母さんもいるよねってぐらいじゃないですか。
なるほどね、
うん、
昭和40年男っていう雑誌があって、
はいはいはい、
今回の特集が母なんですよ。
うーん、
でなんかまあこれは40年っていう区切りがあるんだけど、
うん、
母親ってことを、
うん、
テーマに編集として区切るっていうのは結構面白いなと思って、
うんうんうんうん、
母っていうのは単なる属性で関係ねえやっていうふうな言い方をする人もいるかもしれないけど、
うん、
でも母っていうものをイメージとしていろいろ使ってるドラマとか映画っていっぱいあって、うん、
はい、
まあ、なんならちょっとそのウルこれ一番がねアンケートでウルトラの母が一番なんですよ。
それは雑誌の読者のあれでしょう、傾向でしょう、
ね、2位がメーテルで3位が八千草
薫、はい、完全に傾向じゃないですか、はい、
いやまあだからその当時の時代背景も含めてではあるんだけど、でも母っていう、うん、まあ、今だったらもうちょっと違うくくりがあると思うんだけど、
うん、
だからこのテーマ設定自体も含めて非常にそれっぽいんだけど、
もちろん
ですね、こういう編集的な区切り方ってのをなんか面白いなと思ったので、
うんうんうん、
まあ、ごめんなさい、ちょっと聞いてみたかったということですね。はい、ということで失礼しました。タネスケはここまででございます。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。